ローマ人への手紙の14章です。で、私たちの聖書通読の学びが、この13章ですね、前回ですね、そこまで来ましたが、今日は午後に一節ずつを14章を見ていきたいと思っています。そして、今朝はですね、今朝はすいませんね、原稿がおかしくなってましたね。ちょっとごめんなさいね。今朝が10節から12節でありますが、ここに注目したいと思います。それなのにあなたはどうして自分の兄弟を裁くのですか。どうして自分の兄弟を見下すのですか。私たちは皆神の裁きの座に立つことになるのです。次のように書かれています。私は生きている主の言葉、私の膝は、すべての膝は私に向かってかがめられ、すべての舌は神に告白する。ですから私たちはそれぞれ自分について神に申し開きをすることになります。ということですが、前回ですね、13章で、眠りから覚めるべき時がもう来ていますよ、今がどういう時かあなた方は知っています、救いが近づいているって、こうパウロが言ったところをね、見ていきましたが、この、ことはですね、主が来られる時に、起こるわけですね。主が来られる時に信じている者は救われますが、そうでない者は罪に定められると。で、神の前に出て自分のことについて申し訳をしなければならないという、こういうふうにつながっているわけですね。この13章で書かれていることは、この救いのためにね、主が来られるのみならず、その同じ主が来られて、そして裁きを行われるということであります。ということで、今日はですね、この裁くということがすごいキーワードになっていくんですね。この午後の礼拝でも見ていきますけれども、最近のなんていうんですかね、昔からそうだと思うんですけれども、最近のね、傾向というのが、特にコロナの流行で、この非常にこう厳しくなっている批判っていうんですかね、それに私はこう気づきますね。政府が行ったことに対して非常に強い批判をしていく。で、その中で例えば、このワクチンが、なんだっけ、この電源を入れるのを忘れてしまったとかですね、あとは食塩水をなんか注射したとか、そういうミスが起こった時に、普通だったらね、ちょっと仕方ないねってなるところが、非常にもうなんか重大な罪を犯したかのようにですね、こう責め立てるようなこう雰囲気っていうのありますよね。で、こうやって人のことをですね、こう非常に強く責め立てる時に、私たちですね、こう考えなければいけないのは、本当に自分が神の前に、どうなのかっていうことなんですね。神の前にあって、そのことを話している時に、そこまでこう多罰的っていうんですか、難しい言葉で、この他の人を罰するような言い方をですね、言うことができるのかということを顧みないと、いけないわけですね。人の行ったこと一つ一つに、こうなんていうか、お前落とし前つけるよみたいな感じで、こう申し開きをですね、こう求めるんですけども、実は自分自身が、もっと正しい基準で裁かれる時は来るんだということなんですね。で、それがパウロが今ここで話している、私たちは皆神の裁きの座に立つことになるのですと。また私たちはそれぞれ自分について神に申し開きをすることになりますって、こう言ってるわけですね。で、実は今言ったこの、強い批判というか、そしりって言った方がいいですね、根拠のない批判って言ったらいいでしょうか。で、これね、聖書に書かれてるんですね。この今こういう時代だと批判しましたけれども、冒涜とかですね、これがですね、終わりの日には、偽教師とか偽預言者が行っていくっていうことが聖書の中に書いてあるんですね。前回の学びで、上の権威は全て神から来ると、 従って従いなさいというこの命令を私たちは読みました。まあ、上に立てられた権威のみならずですね、全ての人を敬いなさいっていう言葉も第一ペテロにありまして、その自分たちに置かれている人たちというのは神が何かの目的を持ってそのように置いておられるわけなんですよね。でこれがすごく大事ですね。で自分が本当に、これは本当にあってはならないような人だと思ってもですね、何らかの理由で神はそこに置いておられるわけであって、で、たとえその人には全く同意できなくてもですね、私たちは一定の尊重であるとか敬いというものが存在するはずなんです。ところがそれがなくなってしまう、その神から来ているんだっていうことがなくなってしまうとどうなるかって言ったら、もう自分の感覚のままにその罵る、また責め立てるということを行っていきます。でペテロの第2にですね、この終わりの日に偽教師が現れるということで話してるんですね。で、どういう特徴か読みますね。2章の10節から12節までを読みますが、第2ペテロですけれども、特に汚れた欲望のまま肉に従った歩み、権威を侮る者たちに対して主はそうされます。この者たちは厚かましく、わがままで栄光ある人たちを罵って恐れません。御使いたちは勢いも力も彼らに勝っているのに、主の前で彼らをそしって訴えたりしません。この者たちは本能に支配されていて、捕らえられ殺されるために生まれてきた理性のない動物のようです。自分が知りもしないことを悪く言い、動物が滅びるように滅ぼされることになりますと。こういうこの、確かにユダの手紙だとミカエルがサタンに対して主が責められますようにってこう言ってるんですね。で自分で直接罵らなかったんですよ。サタンに対してさえ罵らなかったんですよ、ミカエルがね。でそういうことを、まあ、ここではこの栄えある者とか御使いでさえが主の前でそしることを訴えることはないとこういうふうに言っているのに、こうもう本当に何の権威もないっていうか、その恐れもなくそしるわけなんですね。でこれがね、反キリストなんですよ。不法の人なんですね。で前回不法の秘密が今も働いてますよってこういうふうに話しましたが、不法の人が現れるとどうなるか、黙示録の13章の5節6節にこう書いてあります。この獣には大言相互して冒涜の言葉を語る口が与えられ、42ヶ月の間活動する権威が与えられた。獣は神を冒涜するために口を開いて、神の皆と神の幕屋、また天に住む者たちを冒涜した。でこのように本当に私たちが今この時代だからこそ、全ての人ですね、誰もが、この神の裁きから免れないんだということ、全ての人が神の前に出ていくのだということ、そして神のみが全ての人を裁く権威を持っておられるんだということをですね、私たちは知る必要があります。この神への恐れですね、これを知る必要がありますね。で聖書は一貫して、それぞれの行いについて裁かれるっていうことをね、話しています。ソロモンが、非常に知恵のある人で、でいろんな知恵を尽くしていても虚しいだけだということをね、伝道者の書でね、この告白しました。いろんなことを彼はやり尽くしましたが、結局のところって言ってね、伝道者の書の最後に言ってるんですよ。13節と14節で12章、結局のところもう全てが聞かされていることだ。神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとって全てである。神は善であれ悪であれ、あらゆる隠れたことについて全ての技を裁かれるからである。全ての技を裁かれるってこう言ってるんですね。で私たち人間はどうしてもですね、なんか自分のしていることについて、まあそんな大したことないというふうに思ってしまう。また、知らないうちにやってることってのは非常に多い。知らないうちにっていうよりも、まあこのぐらい大したことないっていうふうに思っちゃうんですね。で 実はさっき言ったように全てのことはもう神が与えておられて、特にこの小さいことっていうのは、小さいものって言ってもいいですね、このに対してはイエス様ご自身がもうそこに一緒になっておられるっていうことをね、忘れてはいけないんですね。イエス様が再臨されて国々を裁かれるときにですね、右と左にこう襟を分けるんですね。羊とヤギがこの分けるように、この右と左に分けてですね、右のこの羊の方に対してはこの私の父に祝福された人たち、世界のもといが据えられた時からあなた方のために備えられていた御国を受け継ぎなさいと、こう祝福されるんですけど、なんでそんなことをね、私されなきゃ、そんな何のことなんでしょうかって、こういうふうに言うと、この答えが、あなた方は私が空腹であった時に食べ物を与え、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、私が裸の時に服を着せ、病気をした時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれたからですと、ね、そういうやった覚えないんですよ。だけどもこう言ってます、イエス様が。マタイの25章の45節で、誠にお前に言う、お前たちがこの最も小さい者たちの一人にしたのが私にしたことなんだと。今のはごめんなさいとね、45節じゃないですね。そういうふうに言ったんですよ。で、今度は左側のこのヤギの方に言った時には、今度は逆のことを言ったわけですね。呪われよということで言って、そして永遠の地獄に行くって、このサタンとこの悪霊のために用意されている永遠の地獄に行くよと。でこういうふうに神がこう言われた時にですね、なんでそうなんだ、私やった覚えないですよこんなことって言ったら、この逆ですよね、お前たちがこの最も小さい者たちの一人にしなかったのは私にしなかったのだということなんですね。でこれがね、どっちにしてもですね、気づいてないんですよ。なぜかというと、最も小さきものだったから、そのなんか知らないうちっていうか、もうなんかこう過小評価してるっていうか、そこに主がおられるっていうことを知らないでこうやっていること、だから全てのことについて裁かれるっていうのはこういうことなんです。だから私たちがそんなに気にしていないようなことまでですね、もう全部含めてですね、神様は実はそこに神がおられて、イエス様がおられてね、見ておられるというか、まあ、そういうことですね。まあ、今原稿にないんですけれども、よくあるのが、この国の王様がホームレスの格好をするとかですね、普通の人の格好をするって、よくイギリスの王子がやったりですね、あとヨルダンの王様も結構やったりするんですが、あとはですね、牧師さんがやるときがあるんですね。この牧師さんがホームレスの格好をしてですね、教会の前にいて、教会の人たちがどれだけのことをするのかということで、ちゃんと隠しカメラで撮ってるんですけれども、そしてそれ終わったらですね、この全てが終わったら、みんなが礼拝堂に入ったら、牧師さんがつかつかとその格好で前に出てってですね、そしてこの全部撮っていくと。で、私どうだったかっていうことですね、まあ、聞く。これが、まあ、これは人間である牧師がやったわけですけれども、王様がやってるわけですけれども、実は、全知全能の神であられる、その御子であるイエス様が、そのように、全てを支配しておられるんだということですね。そしてパウロは、ここ本文に戻りますと、イザヤの箇所を、イザヤ書の箇所をですね、引用しています。私は生きている主の言葉、すべての膝は私に向かってかがめられ、すべての舌は神に告白すると。すべての舌がかがめられる。これはもう王ですから、相手が。かがめられて、そしてすべての舌が告白するとあります。告白する。で、その具体的な告白というのをパウロは、ここのイザヤ書を取って、ピリピ人への手紙で、まあ、有名な箇所ですけれども、イエス・キリストが、イエスが主であるというふうに告白するということを話しているんですね。ピリピの2章の9節から10節で、それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためであるということで、この神がイエス様を選ばれた方として、 ご自分の選ばれたものとして、この定めてくださったわけです。メシアとして定められたわけです。だからこの方に従って全ての人を裁かれる。でね、私たちがね、イエスが主ですと、イエス・キリストは主ですと告白するっていうのは、ローマ人の手紙を思い出したんですよね。いつも使ってるから、使ってるっていうか、いつも引用するから。でその言葉っていうのが、なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの口で神はイエスを死者の中から蘇られた、らせたと信じるなら、あなたは救われるからです。ですね。だから全ての人がイエス・キリストは主ですと告白するっていう言葉を聞くとですね、あれ？じゃあ最後には全ての人が救われるのかなって思っちゃうじゃないですか。けれどもそうではないんですね。信じる人にとっては救われる告白なんです。ですね。けれども信じない人にとってはイエスを拒んだということでも、信じない人にとってはですね、その終わりの日にはもう全て真理が明らかにされて、全ての人がイエス様の前に立つのでですね、いやおうがなしにイエスは主ですと告白はしますが、それは裁かれるための告白と言ってもいいかもしれませんですね。主よ主よと言っている者が全て御国に入れないと書いてあるじゃないですか。終わりの日に主よと言うんですよ。全ての人が主よと言うんですが、それは、その時にね、裁かれるためにそのようになっているのであって、心からそういうふうに言っているのではないわけなんですね。しばしば。イエス様を主であると告白することについて、いやまだね、まだっていうか、全然なんか肉眼で見てもいない人のことを信じられるかというふうに、罵るっていうのかな、そしる人は多いじゃないですか。でね、逆をじゃあ言わせていただくと、じゃあ嫌おうがなしに見ることによって認めるのかいっていうね。でこういうことを考えると、そこにはね、愛がないんですよね。愛がありませんですね。イエス様は、神は愛の関係を求めておられるわけです。私たちがこの方の言われていることを信じて、で強制ではなくてですね、愛のラブレターみたいなようにですね、この招きはするし、そしてこの呼びかけはするけれども、応答するのはあくまでも本人であって、はいと言って、そしてイエスは主ですと、私はイエス様を主としていきますという、この関係を望んでいらっしゃるわけなんです。だから生きている時にですよ、生きている時にまだその裁きの時が来る前にですね、このイエス様を主であると認めるっていうところに本当に愛があるわけであって、しかし神は正義で正しいであるがゆえにですね、その裁かざるを得ないわけです。そしてその時にはその人たちも、もうイエスが主であるということは明確になっているわけですから、認めはするんですけれども、それはもう、この永遠の裁きの中に入れられるということです。意味がないわけなんですね、このイエスが主と言ったところでなんですよね。でそれで10節の、私たちは皆神の裁きの座に立つことになるのですという言葉があります。でこれね、英語の聖書をお持ちの方はですね、で特に、キングジェームズバージョンとかニューキングジェームズバージョンですね、でそっちで調べていただくと、神の裁きの座ではなく、キリストの裁きの座と書いてあります。ジャッジメントシートオブクライストになってますね。ガッドじゃなくて。で、ここかなり大きな違いなんですね。どっちともここは取れるかなと思うんですけれども、でも信者だからキリストの裁きの座じゃないかなと私は思うんですが、いずれにしてもどっちが正しいかというよりもその違いを説明します。神の裁きの座といえば、黙示録の20章にある大きな白い裁きの座のことを指すわけです。ですね。 で、子羊の命の書に記されていない者たちが行いの書に従って裁かれて燃える火の池に投げ込まれると書いてある通りですね、永遠の裁きを受け罪に定められる中での裁きでありますですね。けれどもキリストのうちにあるものがそうなるというふうに書いてないでしょ、聖書に。いや、むしろそこから救われるために義と認められるわけじゃないですか。ですよね。それを私たちは学びました。8章の1節でローマの、今やキリストイエスにあるものが罪に定められることはありません、また神の怒りから救われるというのは5章の9節で、今キリストの血によって義と認められた私たちがこの方によって神の怒りから救われるのはなお一層確かなことですと。ということで救われるわけですから、この罪に定められないと、決して定められないとあるんですが、でもキリストの御座には立つのだと信じているものが、で何なのかと、これはですね、この第2コリントの5章の10節に、私たちは皆善であれ悪であれそれぞれ肉体においてした行いに応じて報いを受けるためにキリストの裁きの座の前に現れなければならないのですというふうに書いてあります。罰せられるための、罪に定められるための裁きではなかったら一体何なのかと、これねすごくね分かりやすいですよ。このタイムリーなんですよ。今から説明しますよ。第一コリントの4章の5節にこう書いてあります。ですから主が来られるまでは何についても先走って裁いてはいけません。主は闇に隠れたことも明らみに出し、心の中の計りごとも明らかにされます。その時に神はそれぞれの人に賞賛が与えられるのですと。裁かれたイエス様が戻ってこられて裁かれる時に賞賛が与えられる。はい、今何の時期でしょうか。答えてください。今何の時期ですか。いや、そういう聖書の話じゃなくて世の中の話を今しています。一番今、私たちの関心事はオリンピックですよ。オリンピックですよ。賞を受けるための審判を受けるわけですよ。で、賞を受けるという言葉が数多く聖書には書いてありますがですね、オリンピックの話を明石さんはするんですか、牧師なのにとかですね言わないでください。そしたらパウロを責めてください。パウロが賞であるとか走るであるとかですね、競争であるとか剣を打つであるとか、全部ギリシャの時代のオリンピア祭というですね、オリンピックのその始まりの時に盛んに行われていて、コリントにおいてはですね、あの似たような、あのまたイトミア祭かな、そういうあの交互にね、2年ごとに行われるんですね、このオリンピア祭とこのイトなんだっけな、なんだか祭っていうのはこの交互に行われて、まあ、どっちもスポーツ祭典ですよ。もともとね、あのギリシャの神々にあのこう捧げるようなもので、まあ、全部がそうだからね、あのギリシャの世界って。だからあの偶像礼拝なんだけれども、だけれどもパウロはそれをもう本当に人々の関心を持っているものを使ってですね、信仰というのは本当に賞を得るために走っているのと同じなんだっていうことを言っているわけですね。そして裁きを受けるという裁きというのは、そのいわゆる裁判所に行って、刑事の裁判所に行って、刑法の裁判所に行って、このような裁きが与えられるっていうことではなくてですね、今メダルをですね、この受け取るいろんな選手がいる、あれをイメージしているわけなんです。ですね。で、イエス様はイエス・キリスト者を救うために来られて、そして栄光の姿に変えられると私たちはずっと学んできています。で、その時にですね、実は裁きが行われて、で信仰の進化が試されます。そうですよね。あのオリンピックの時もその試合によって進化、その人の能力の進化が試されているわけでしょ。でそれに対して公平にこのメダルをあげるわけじゃないですか。でそれと同じように私たちは信仰の進化が試されて、そこで私たちの生活の中でいわゆる偽善ですね、あのこの人には正しいように見えていたとしてもですね、実はそうではないということは全部あのこう燃え、あの精錬されるんですよ。火の中で精錬されるんですよ。でその話が書いてあることが書いてあるのがコリントの3章の12節から15節です。これ開いてみてもいいと思います。これとってもいいあの分かりやすい箇所ですね。このパウロが説明してくれてます。 あたかも3匹の子豚のね、あのおとぎ話みたいな話なんですよ。誰かがこの土台の上に金銀宝石、木草藁で家を建てると、それぞれの働きは明らかになります。その日がそれを明るみに出すのです。その日は火と共に現れ、この日がそれぞれの働きがどのようなものかを試すからです。それぞれの働きは明らかになります。その日がそれを明るみに出すのです。その日は火と共に現れ、この日がそれぞれの働きがどのようなものかを試すからです。誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、その人自身は、次ですね、火の中をくぐるようにして助かりますと。救われるんですよ、全ての人が救われるんですね、助かる。でこの火というのは燃え尽くす火ではなくて、いわゆる精錬されるための火ですですね。でそこで金や銀ですね、そういうもので作った、宝石で作ったような人は、もっと純化されて、この本当に評価されるわけですよ。だけども木や藁や草で作った家であれば、当然ながら、燃え尽くしてしまう。でも本人はかろうじて救われるということが書かれていまして、このような形で、この私たちは栄光の姿に変えられるわけです。そして賞を受け、冠を受けるということがあるわけです。でこれに向かって私たちは、この今信仰の働きをしてだからね、あそこのイエス様の三条の水訓で、人に聞こえるように祈るなとか、してそれ父なる神が報いてくださるからと、ね、だから人に見せるというか、人からの評価じゃなくて父からの評価をね、いつも期待してなさいと。イエス様戻られるときには、しもべっていつも書いてるじゃないですか。主人から評価されるのがしもべの一番大きな喜びですよね。でそれそのようにして、この私たちはイエス様が戻って来られるときに、そのように純化されるわけなんです。この、裁かれるわけですね。でですね、実は、私たち別にイエス様に会う時にそれをされるわけではなくて、日々実はそのやっていく作業なんですよ。何かって言ったら、神様の御言葉に照らし合わせて自分をわきまえる、裁くってね、昔は訳されてましたが、わきまえるっていうね、ありていに自分を見ていくわけですね。この御言葉に照らして、あ、ここね、例えば嘘をついてはいけないとか、あ、嘘ついちゃったって、でこれ罪、あ、神様本当についてしまいましたって告白するわけじゃないですか。でそういう営みをしていくわけですね、私たちね。だからもうすでに自分をしっかりと見つめて裁いていってるわけです。裁くっていうとね、こうなんか責めるっていう意味で取っちゃいけませんよ、今のね。公正に評価するっていう言い方、意味わかりますか。裁くっていうとさ、こうなんていうかな、この、自分を虐げるっていうか、こう責めるとか、そっちはサタンです。これサタンですからね、気をつけてください。サタンですけども、そうではなくて、公平に自分を見ていって、ありていに自分を見ていって、御言葉に照らして、あ、これ間違ってるなと、この作業で、それがね、コリントの第1の11章の31節に、しかしもし私たちが自分をわきまえるなら裁かれることはありません。これ英語だとそのまま、私たちが自分を裁くなら裁かれることはありませんって書いてます。でこれやってるんですよ、イエス様の前で自分はどうなのかなって。いつもこうイエス様を審判官みたいにして、こう、見ていくわけですね。そしてですね、あと特に試練の時っていうのはそれ見えやすいんですね。試練の時っていうのは、神様がその人を知るためではなくて、むしろ神はもうすでに知ってらっしゃるんです。自分自身が、自分を知るって言ったらいいかな。何も起こってない時って、ちゃんと自分が信じてるっていうふうに思えるわけですよ。けれども試練が来た時に、その本当に信じていることを働かせているか、自分の生活の中で、それが進化が試されるわけですよね。なのでイエス様が戻って来られるっていうのも、別にそれは特定の、なんていうかな、特別な恐ろしい日ではなくて、私たちにとってはその今の信仰の営みのね、延長なんですよね。ペテロがこう言いました。第一ペテロの1章の6節と7節、 そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今しばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、試練で試されたあなた方の信仰は火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れるとき称賛と栄光と誉れをもたらしますと。ね、わかります。この精錬された火よりもね、たっとい信仰、これが残されてですね、そしてだから試練によってイエス様を迎える準備ができるっていうかな、そういう感じですね。だから本当に、試練は誰もが好みません。私も受けたくありません。嫌です、はっきり言います。いい人はちょっとは危ないね。しかしそれがゆえに、その時に本当に今まで学んできた御言葉であるとか祈りであるとかが本気になりますよね。そしてそれを適用させていく、自分が本当にどこを信じているのかというのが明確になっていく。そしてイエス様来られたら本当にその働かせる信仰に従って本当に褒めてくれますよ、ね、良い忠実なしもべだ、あなたは小さなことに忠実だったから私はあなたに大きなものを任せると言われるわけですね。ということですね。そして最後にですね、このことだけ話したいと思います。死後の命があるんだということです。でキリストの裁きを見るときに、神の裁きを見るときに、この死んだら全て終わりという考えがいかに浅はかであるかを私たちは知らないといけません。で、ね、特に日本人の死生観に死んだら終わりっていうのがあるんですね。死んだら終わり、まあ、これ神道に基づいてるのかな。で永遠の命について話すと、いや今の人生だけで十分ですからって。でなんでそういうふうに考えちゃうかっていうと、今の人生だけだと思っちゃってるんです。で今の人生だけだから、永遠の命って言われると今の人生がずっと続くから、ね、こんな大変な生活永遠も続いたら大変だよって、やってらんないよって思うから、今の人生だけでこの、今の人生だけで十分だというふうに答えるわけですね。そしてこの死ぬっていうことを曖昧にしちゃうんですね。で何かって言ったら、そこらにいるわけですよ。だから供養しなきゃいけないって話になってくるし、日本の映画でもうしょっちゅうですね、この死んだ人が出てくるんだよね。必ず出てくる、うん、そして必ずかどうか分かんないけど出てくるしょっちゅう、しょっちゅう他の人になんかその霊が乗り移ったみたいな感じでね、そういう感じで出てくるわけですけれども、それはね、死ぬっていうことを曖昧にしちゃうんですよ。本当に終わりなんだっていうね、終わったんだっていうことを曖昧にしてしまう。だから当然ながら復活なんてもう信じようがない。死なないと復活できないからね。その命がずっと続いてて生きようと思ったらもう復活なんてありえないから。ということですね。でも先ほどの話に戻りますが、もうこの人生だけでもう十分だっていう人にはですね、私伝えたいんですね。いやいやちょっとね、バージョンアップした、命なんですよっていうふうに言いたいですよね。バージョンアップした、来たるべき世なんですよと。今私たちが最も高価だと思われるような、このダイヤモンドですね、なんかどっかに飾られるわけじゃないですか。こうでっかいダイヤモンドだったらさ、なんかこうなんか分かんないけどさ、飾られてね、何億円する、分かんない、いくらなんですかのダイヤモンドって分かんないけども、でっかいのは億単位ですか、分かんないですよね。でけれども知ってます、石ころですよ、天のエルサレムでは石ころぐらい神の栄光がどれほど輝いているかなんですね。だから今のこの延長じゃないんだよっていうことを知る必要があります。でパウロは12節で、ですから私たちはそれぞれ自分について神に申し開きすることになりますとこう言っているわけですね。だからその死んだ後に命があるんですよ。そして神に申し開きをする、それはもう全部が裸にされて 全部言うんだと。ヘブルの4章13節に、神の御前であらわではない被造物はありません、神の目にはすべてが裸でありさらけ出されています。この神に対して私たちは申し開きをするのですと。でこのようにこの時があるんですよと、死んだ後にあるんですよ、またイエスさん戻って来られてね、その以後にあるんですよということを私たちは知らないといけない。私たちっていうのはその信じてるクリスチャンだけじゃなくて全ての人ですよですね、全ての人が知らなければいけないと。そうなんですか、クリスチャン以外の人にもこれ話さなきゃいけないんですか。パウロ話しましたよ、アテネで。アテネ、今までは無知の時代だったから神は見過ごしておられましたが、今は神は正しい方イエスを選ばれて、そしてこの方を蘇らせたことによって悔い改めを求めているんだと。全く聖書とかユダヤ教とは縁のないアテネの人たちにも裁きがあるんだよということをね、明確に伝えて、なぜかって言ったらイエスも蘇ったからと、全ての人の主なんだということを言われました。であとね、もう一つ最後に、それぞれ自分についてって書いてあるところね、これ注目したいんですよね。でこれね、午後の学びで兄弟を裁くっていうね、ことについての問題をね、14章でじっくり見ていきます。でそれぞれって書いてあるのがすごく大事で、ですか、それ自分のしたことについて神様は裁かれるわけなんです。ですね。だから環境のせいにしてね、私はこんなところにいたから今私はこうなってるんです。いやでもその環境の中でどう応答したんですかということなんですよね。うん。そしてあとは連帯責任っていうのもあるじゃないですか。連帯責任。だからこの人が悪いことしたからこの家族も全員ダメだと。それもないんですよ。ね、このエゼキエルにはっきり書いてあるけど、父のした罪が子にそのまま移ることじゃなくて、子はまた別なんだとですね。そのことが書いてあるように、各々が自分について申し開きをする必要があるわけで、比較することは本当に無意味です。比較は無意味です。第2コリントの10章の12節に、私たちは自分自身を推薦している人たちの中の誰かと自分を同列に置いたり比較したりしようとは思いません。彼らは自分たちの間で自分自身を測ったり互いを比較し合ったりしていますが、愚かなことですと。自分の工程を走っています、自分のコースを走っていますですね。そして神様を見つめていくんです。なぜならば評価をするのは周りの人ではなくて神ご自身なんですね。でそんな評価を私たちは他のしもべについてする必要はない、まあ、これ午後の礼拝のメッセージになっちゃうので、他の人についてね、他のクリスチャンについてする必要ないんですよね。評価するのは主人ですから、イエス様ですから。で最終的に私たちは報いを受けます。イエス様が再び戻ってこられることによって報いを受けるんですから、慎み深く生きていくっていうことはね、この言われていますね。黙示録の22章の12節13節、見よ私はすぐに来る、それぞれの行いに応じて報いるために私は報いを携えてくる、私はアルファでありオメガである、最初であり最後である、初めであり終わりである。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたが私たちにはっきりと教えてくださり、自分の行いについてあなたの前で申し開きをする時があるということを今聞きました。他の人が何だかではなくて、自分が何なのかとあなたは私たちに言われます。自分自身を裁けば裁かれることはないとあなたは言われます。そして賞賛が与えられると。主よ、ですから私たちがしっかりと走っていきたいと願います。上から召される賞を受け取るために、私たちが後ろのものを忘れて本当に走るようにさせてください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
最後に6、3したいと思います。お立ちください。